本日でシネマクティフのポッドキャストボリューム22ということで、
はい、
回を重ねてまいりましたけども、
はい、
ありがたいことにですねポッドキャストをやりだして、まあ、あのお便りのコーナーもあるんですがそれ以外でもいろんなお便りを頂戴するようになってまいりまして今日はですねあのシネマクティフのポッドキャストに対して1通リクエストをいただいたのでそのメールの紹介からですねまずはさせていただきたいなと思っております。それでは参ります。シネマクティフのポッドキャスト。我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく軽阪神で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
リクエストメールの話をするというふうに言ったんですけど、はい、その前にちょっと愚痴らしてもらっていいですか。
え僕たちに対する
。いや、違いますよ。そんな公開処刑みたいなことしませんよ。
だったらね。
じゃあいいです。じゃあっていうのも変ですけど。
あのね、はい、シネマクティフのポッドキャストを、まあ、iTunes を経由してね、はい、配信してるんですよ。まあ、もちろん皆さんほとんどの方そうやと思うんですけど、まあ、Android の方とかはね、また別のソフトを使って聞いてくださったりしてると思うんですが、そのですね、iTunes の配信のエピソードがですね、前回のボリューム21のちょうど僕のコーナー、グッドバッドウィアードからですね、反映されなかったんですよ。
はい、
で、何やこれって思って、
うん、
で、まあ、割とね配信してからすぐに反映されるんじゃなくて、まあ、半日とか1日とかぐらいの後に反映されるんですね通常、うん、だから、はい、最初の段階で反映されなくてもそれは全然心配してないんですよ、
はい、
ところが2日たち3日たちするとですね配信されてないんですよ明らかに、
うん、
で、あ、これはひょっとしたら iPhone 側の何か問題なのかなと思って、はい、パソコンの方で見るわけですよ、
はい、
パソコンの方でも反映されてないんですよ、
うん
うん、これはまずいなということになり、
はい、
で、何やろうと基本 iTunes のポッドキャストっていうのは日本の Apple は一切感知してないんですね。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。アメリカの Apple に何かあっても、はい、全て窓口はそっちに振られるわけです。
となるとですね。
となると、まあもちろん電話はできないので、うん、メールでのやり取りということになるし、
うん、
日本語はもちろんのことながら通じませんので、うん、英語でのやり取りということになるわけですよ。
ですね。
で、まあその前の段階でなんとか自分で調べれる間は調べて、
はい、
なんとかしようと思っていろいろやるんですけど、
はい、
これが全くうまくいかず、
うん、
なんやねんこれはと思って、うん、もうしょうがないとこれもアップルに聞くしかないと、うん、いうことでアップルに聞いたところですねやはりまあそんな的を得たような回答はなかなか来ないわけですよ、
うん、
って悩んでで何かね設定をいじってそうなったんやったら設定を戻せばいいわという話になるわけですよ、うん、ところがずっと正常に動作していたものが、
うん、
急に動作しなくなる、
うん、
で何もいじっていない、
うん、
ということになるとこれはもう原因を追求するのが非常に困難なんですよね、
うん、
でもうありとあらゆる可能性を考えて、
はい、
いろんなことをいじくっていじくってして
私たちが知らないところで、
ね、やってたらなんとか復旧したと
すごいですね
いうことなんですよ。
原因は分かったんですか。
原因はね結局ねよく分からない。
ああ、
まあ、よく分からないっていうのがもう本当にこういうトラブルの一番難しいところで、
ね、
普通はデータとかこういう PC のものっていうのは原因は絶対にあるはずなんですよ、
うん、
ところが結局のとこを全部を元に戻したことで今まで試してて同じことを試しててもうまくいかなかったものが、
うん、
その日を境にうまくいったりするっていうことがやっぱあるんですよね、
うん、
もう今回もまさにそれで全然わかりません
原因わからんとね
原因はわからない
んで、ま、ありうるじゃない
ですか。ありうるし、
ま、なるかもしれへん、
うん、そうなんですよ。でなんでうちだけみたいな話になるじゃないですか。
みんななってるんじゃないですか。
いやなってないみたいなんですよどうやら。今回ねちょっと非常に困ったんで、
うん、
あの無人島キネマの牛田さんにも連絡したんですよ、うん、
SOS
牛田さんこんなんなってませんかとなってませんと
順調に配信
順調に配信して順調に反映されてますと、
うん、
あれと、
うん、
いやでもね、牛田さんこれうちもなったからなるかもしれませんよみたいなことを言ったんですけど、うん、
何の予告や
いや一応ね心づもりはね、うん、しといた方がいいかなと思って、うん、まあでも結局今どうなってなさそうやし、うん、まあなったからといって今度僕らもそれの力になれるかというと、
ね、
原因がよく分かってないんで、うん、力になれない可能性が非常に高いんですよ。だから本当に謎なんですけど、もう誰か知ってる人がいたら本当教えてほしいなっていうぐらいの感じなんですけど、うん、
コンタクトですから
そうですね。まあそんなね困ったことがありましたよということで、現在は一応配信直ってるはずなんで、
はい、
このエピソードも多分配信されたら順調に、はい、iTunes ストアの方には表示されてると思いますが、まあそんな話はとりあえず愚痴で一応終わらせていただいてですね、はい、3つのメールのリクエストいただいてますんで、これをですね、はい、ではちょっとご紹介していただきたいと思うんですけど、これあゆみさんいけますかね。
はい、シネマクティフの皆様こんにちは。
こんにちは。
初めてメールさせていただきます。
ありがとうございます。
神奈川県在住の海岸小僧と申します。
海岸小僧さん、はい、
毎月の配信が始まると毎日の更新を楽しみにしています。
ありがとうございます。
今回メールさせていただいたのは、昨今確実にガンガン増えてきている配信サービス、もっと言えばオリジナル作品についても取り上げてほしいと思ったからです。
ほう、
うん、
シネマクティフのポッドキャストの劇場で見られるからずれてしまうことも分かってはいるんですが、
うん、
もちろん自分も映画館でが一番理想的なのは前提ではありますが、
うん、
映画館でとそれ以外の二項対立や、
うん、
その違いや是非業界の問題などが先行して、
うん、
もっと単純な一鑑賞者一消費者として、
うん、
こんなに面白い作品がスルーされていると感じているからです。
なるほど、
うん、
テレビラジオ雑誌などでは、うん、しがらみを勘ぐってしまうぐらい紹介されていないこと、
うんうん、
またその少なさにやきもき感じています。
なるほど、
劇場公開作品でも話題にならないのもありますが、うん、それと比べても埋もれがちと感じています。
そうですね、
なので好感なるお三方に話題にしていただけたらとても嬉しいです。自分はネットフリックスを使っているのですが、今年のアカデミー賞作品賞にノミネートされた最後の追跡は、うん、日本ではネットフリックスオリジナル作品として配信され、
うん、
アカデミー賞発表前に日本で見られたのはララランドとの2作だけ。
そうですね、
映画館で見たかったという思いもありますが、うん、今すぐ見られることによっしゃとガッツポーズの方が大きかったです、
うんうん、
作品賞ノミネート作にもかかわらず日本公開未定のもありますし、
うんうん、
他にもドキュメンタリー賞のホワイトヘルメットや、うん、サンダンス映画祭グランプリ受賞のこのように私の居場所なんてない、
うん、
一番のおすすめは運び屋をする中で出会う男女の青春ロードムービー、浮き草たちです。ドラマシリーズにまで手を伸ばすなら、うん、トム・マッカーシーが、
うん、
2016年アカデミー作品賞スポットライトの次に撮ったドラマシリーズ、
うん、
13の理由、トム・マッカーシーは1、2話監督、
うん、
などはテーマや時代性から今見ておくべき作品かもしれません、
うん、
などなどその数の膨大さゆえ自分でも気づくことすらないまま埋もれていく作品もあります、
うん、
勝手ながらそれらを掘り起こし耕すことをレコメンドしていただけないかと、なんなら配信に限らず DVD するなども含めた、
うん、
劇場未公開作品という括りでもおすすめコーナーがあったらと、
うんうん、
配信話数が倍になったとしても嬉しいだけです、うん、お三方の負担は度外視先月にメールであったご自宅の近くにシネコンしかないという劇場格差もフラットになりますし、
まあそうですね、
メールされた方は映画館で見たいという方でしたが、
うん、
お三方が配信サービスとどのような付き合い方をしているのかだけでも聞かせていただければ嬉しいと思っています。
なるほど、
長く拙い不慣れな文章大変失礼いたしました。
いえいえ、
これからも楽しみにしています。
はい、
推進マンスリーシネマトークにもいつから行け
た
ということで、ぜひぜひ、はい、海岸小僧さんありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、まあ、今の時代無視できない配信サービスについてということで、
うん、
一応リクエストとしては、うん、そういう配信サービスのものとか、はい、まあ、DVD スルーも含めて、
うん、
何かおすすめのものがあったら紹介してもらえたらみたいな話なんですけど、
うん、
まあ、それよりも前にですね、お三方、
はい、
配信サービスどのような付き合い方をされてるかだけでもということなんで、まずこちら の、うん、あのお答えからしていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、こっちはどうですか。
いや実はね全くしてないです
ね、うん、全く、
はい、
なんか理由あります。
まあ、理由はシンプルで、
うん、
まあ、劇場で映画を見たいからっていうところですよね、
うんうんうん、
あのネットフリックスとかでやる映画多分自分の好みの作品もあるとは分かってるんですけど、
う
ん、
そうですよね、
ちょっとそこまでこう範囲を広げてしまうと、
うん、
あの追いつかないというか、
うん、まあそうですね、
ね、
う
ん、情報にも溢れ返ってるんで、
うん、そう
ですね、周りも、
まあ、もちろんもちろん、
はい、そこがもうしんどくなるのが目に見えてるので、
うん、
まあ手を伸ばしてないっていう、う
ん、あえて手を出さない
という
スタンス、
そうですね、はい、
ですか、
うん、はい、
なるほどね、
うん、
あゆみさんは。
私は Hulu を契約してるんですけど、
うん、
まあ、最初海外ドラマが見たいから契約して、
おお、ドラマ入りやったんですね。
そうですね、
はいはい、
で映画もたまに 見たりとか、
うん、
使ってますけど、まあ多分元は取れてないですね。
月に大体どれぐらい見てます？
値段じゃなくて本数ですか、
うん、
でもそんなに言っても月に1本も見ない時もありますし、
あ、うん、まあそうなると
めっちゃ見てる時もありますし、
あ、めっちゃ見てる時もあるんですか、
うん、ドラマとかだったらね、
うんうん、
ハマったらバーって見たりとかしますけど、
うん、ドラマが多いですか？
そうですね、映画はやっぱ、うん、画面スマホで大体いつも見るんですけど、まあ、パソコンで見るときもありますけど、
うん、
ちっちゃかったら見にくいし、寝る前とか見たりとかするんですね。
ああ、なるほどね、うん、はいはいはい、
寝てまうんですよやっぱ見てたら。
まあ、ですよね。どこに入って見てたら、まあ、確実に寝ますよね。
で、まあ、急いでるときとか、
うん、
話題の映画がやる前に例えばシリーズもんとかやったらワンがやったりとか、
うんうんうん、
配信されたりとか、
あります、ね、うん、
まあ、DVD で近くで借りられないやつがあったりとかする場合は見てますね、
うん、ああ、なるほどね、
うんうん、あと自分のコーナーで紹介するやつとか、
あ、
うん、割とその数があったりとかしたら探してあれば見たりとか、うん、
なるほどね、
そんな感じですね、
うん
うん、
ペップさんは、
まあ、僕もですね、アマゾンプライム会員なんで、アマゾンプライムビデオはまあいつでも見れる状況にはあるんですよ。ネットフリックスは開始した当初入って、
あ、入ったんですか？
開始した当初ですよ、入って無人島キネマの押田智之さんの、
うん、
そのツイッター発信やったかな、で配信サービスとどんな付き合い方してますかみたいなやり取りをしてる時に、うん、そういえば全然見てないなっていうことに改めて気づいて、
うん、
その場で解約したんですよ。休止ですかね、休止したんですよ、
うん、
ところがですね、この海岸小僧さんのメールにもあるように、
うん、
最後の追跡とかこういうアカデミーの、
うん、
ノミネート作品をやったりとかして、それがまたすごい評判がいいんですよ、
うん、
となると入っとこなあかんかなっていう感じにまたなってくるじゃないですか。
そうですね、ちょっと揺れましたよね。
でしょ、
ネットフリックス一番魅力的ですよね。
やっぱりね、うん、まあ黒船と言われて入ってきたぐらいのサービスなんで、まあその資本力も含め契約数も含め世界ではやっぱりトップやと思うので、
うん、
そういう意味においてはやっぱり無視できひん存在であるのは間違いないんですよね、
うん、
で、まあ、また契約をして
したんや、
さほど見てはいないというような状況なんですよ。
結局見てないですね。
そうなんですよ、
うん、
でもちょっと時間が空いた時に見たいなとか思うかもしれへんとか思うじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、だから解約しないんですよ、ね、
だからそれやったらもういいかなっていう感じになって、
うん、
まあまあまあと思うツボっていう話になるわけですよ、う
ん、見てないけどその契約料は払って
る、払ってる状態です、う
ん、あれ解約する方が難しいんですよね、
あのね、解約はまあ非常にページの中でも見つけるのは大変なところには置いてあるのは、まあどのサービスでもそうです
よ、ね、そうですね、
はい、
う
ん、海岸小僧さんがリクエストしてくださって、もちろん劇場未公開の作品を見たいし、
うん、
もしいいものがあったら紹介したいという気持ちは重々にあるんですけど、
これでも大仕事ですよね、
この働くですよ。全然見れてないんで、本当に
使ってる人はめちゃくちゃ使ってるみたいですけどね。
そうなんですよ、そうそうそう、
人によるのかな。
だからまああとね、住んでる地域とかにももちろんよると思うんですよ、
うん、
前にメールをいただいた少年 Z さんみたいにもうシネコン一貫しかないんですよという方で、いろんな作品みたいなというようなことがいらっしゃったら、それは当然配信サービス見ますよっていう話にもなるでしょうし、家で見ることとか移動中に見ることを常としている人であれば、その間の時間は有効に使えますよね。
あれ移動中に見たら、あのデータの速度制限とかすぐ行きません？
ああ、
私昔シルクってフル通勤電車で見たら速攻、なんか
そ
ら
そうです
よ、月の初めぐらいにデータ制限になってめっちゃ大変やった。
そらそうです。そんなもん、そういうのの制限を取っ払った契約をするとかね、あるいは Wi-Fi であるところでダウンロードができるやつはダウンロードしておいて、
ダウンロードできたらいいんだけどな。
ネットフリックスは今ダウンロードできますよね。
あ、そうなんですね。
できますよ。だからそういうふうにストリーミングだけじゃない使い方もできるんで、ご希望に沿うのはすぐには難しいとは思いますが、でも気になってるのは間違いないんですよ、こういう作品が。なので約束はできませんが、不定期みたいな形で、
うん、
いいんであればそういうような話も、まあ、どっかでできたらいいかなというふうには思います、
うん、
ただ現状本当に見れてないんで、
うん、
劇場行って
映画館でもね、
映画館でもね、
うん、そうだね、うん、
映画館でも見逃しているのに、
うん、
なかなか家でその配信を見るということが、うんうん、まあ、難しいので、せっかくいただいたんで、まあ、できるだけね、はい、答えたいなという気持ちはあるので、
うんうん、
見た作品でこれはっていうものとか、
うん、
えっていうようなものとかがあったら、
うん、
オープニングとかエンディングのコーナーとか使ってでも軽くご紹介できたらなと、
うんうん、確かにアンドモアとかいつもしょうもない話してるからなんか一個紹介とかした方がいい
かな。いやいやいや、まあね、まあしょうもないと捉えるかどうかはその人によると思うんですけど。
私はいつもしょうもないことして話して
るから。でもまあまあね、そのいろんなお話ができたらいいので、うん、まあそのあたりでちょっとね、
はい、
ご容赦いただけたらというふうな感じですかね、
う
ん、はい、海岸近藤さんありがとうございます。
ありがとうございます。
なるべく見ようと思います、
うん、
ほんまかっていう感じですけど。それではですね、本日が4月の30日の日曜日で、次回の収録が6月の4日の日曜日で、この間5週間ございます。この間の公開予定の映画で、我々シネマクティブメンバーそれぞれの期待作をいつも通りご紹介したいと思います。それではまあこちらお願いします。
はい、僕が気になっている作品は 20th Century Woman という作品ですね、
う
ん、人生はビギナーズのマイク・ミルズ監督の最新作でございます、は
い
はいは
い、
いい
ですね。
こちらもね、ちょっとチラシを見た時に、
うん、
もう心惹かれまして、
うん、あ、そうですか。
見ました？
見ました。2枚ぐらいチラシ撮りました。
お、早いですね、
うん、あ、この今携帯で見てるんですけど、私このチラシじゃないわ、もらったやつ。
あ、本当に、
うん、みんなが並んでるやつ。
こっちか。
あ、そうそう、それそれ。
おお、はいはいはい。
こう現代アートかのような、
おしゃれかよっていうチラシ ね。
まあ確かに、
あゆみさん好きでしょ、こういうの。
うん、絶対好きです ね。
この時点で、お、これは見ないとっていう感じになったんですけど、
うん
う
ん、
はい、まあ、あらすじはと言いますとですね、
はいはい、
まあ、マイク・ミルズ監督の、
うん、
母親をテーマに撮ったヒューマンドラマだそうです。
うん、
人生はビギナーズってお父さんをモデルにした話でしたよね、
うん
うん、
確か自分の、
そうじゃなかったですか、
自分のなんかな、でもなんか病気のとかですよね、
うん、なんか確かそんな話だった、
う
ん、
なるほど、そういうところでつながってるのかもしれないですね、
うんうん、
まあ、1979年のカリフォルニアを舞台にしてるんですけれども、うん、自由奔放なシングルマザードロシアがいるんですけれども、その15歳の息子ジェイミーの教育に頭を悩ませていた、
うん、
で、まあ、ルームシェアしているパンクな写真家のアビーと近所に暮らすジェイミーの幼馴染のジュリーに相談して、てんてんてんっていう、
ルームシェアは誰がしてるんですか。
多分ね、母親ドロシアと息子ジェイミーとしてるんではないかなという書き方やったんですけど、
母一人子一人の中にルームシェアをしてる人がおるの、
うん、ね、多分ですよ、
うん、
へ
え、
まあ、このパンクな写真家を演じてるのはグレタ・ガービグっ
ていう、ね、うん、
今、
うん、
めちゃくちゃ出てるじゃないですか、
出ますね、
癖のある役がね、
うん、まあそうですね、
ところで、ああなるほどなと思ったんですけれども、うんうん、近所に暮らす、幼馴染の方はエル・ファニングが演じております、
うん、
なかなかキャストもね、うん、
豪華ですね、
豪華でいいですねっていう感じです、
うん、
はい、楽しみです。
公開は
こちら6月の3日から、京阪神一斉公開なんですけれども、はい、シネマコンプレックス8巻で、はい、
あ、シネコンで見られるんですか、
はい、見
ます。作品のイメージ的にはシネコンというよりは、
うんうん、
ミニシアターでかかりそうな感じのイメージの作品ではあるので、
まあ、そうですね、
キャスト的にもね、
うん、そうですね、
だからちょっと早めに言っといた方が、
うん、
シネコンの採算に合わない可能性があるので、ちょっと
公開がね、
うん、
早く終わっちゃうパターンかもしれないので、
そうそうそうそう、だから早めにちょっと、
はい、
言っときたいと思います
ね、気をつけておこう、
うん、はい、じゃああゆみさんお願いします。
はい、私はウディアレン監督のカフェソサエティ
来ましたね、
うん、新作ですね、
うん、
ウディアレンどんどん新作出してますけど、
早いですね、
うん、スパンがものすごく短いからどうやって撮ってんやろって感じしますが、
うん、
今回は1930年代のハリウッドが舞台ということでですね、
ほうほう、
映画業界の大物エージェントの叔父、これがスティーブ・カレルなんですね。
お
ー、でその人を持ってる主人公が青年フィル、ジェシー・アイゼンバーグ
です。ああ、いいですね、
うん、
でその人がそのおじさんの秘書のボニーさんという女の人がいるんですけど、
うん、
その人はクリスティン・スチュワート、
お
ーで、その人のことを好きになって、
まあ、ジェシーが、
うんうん、
おほほ、
で仲良くなって、
うん、
結婚もしたいって思っていろいろ考えてたら、実は交際中の男性がいたみたいな
話
ら
しい
です。へえ。っていうちょっとね、ウディアレンっぽいなって感じしますけど。
まあそうですね。
うんうん
うん、
ウディアレンあれですよね、あのミッドナイトインパリとかでもちょっとそのクラシックなやつ撮るのうまかったんで、
そうですね、
これちょっと期待できるのではないかなとか
思って
、
うんうんうん、 まあ、ウディアレンのね作品は毎回そらも期待はむちゃくちゃした状態で皆さん劇場にはね、うん、足を運んでるとは思いますが、
うん、でもなんか自分の中で当たり外れがあるなって結構思う監督 で、
ああそうですか、
めっちゃ好きなやつとあんまやったなって思うやつと、うん、なんか波があるんで、
まあ多作ですからね、
うん、まあそうですね、う
ん、どっちになるかなって感じです。
なるほどね。
とゴシップガールのブレイクライブリーが出てますね。
お
主役の、
ほうほうほう、
最近いろんな映画に出てますけど、
はい、
ウディアレンと組み合わさったらどういう感じになるのかなとかも。
そうですね、うんうん、ブレイクライブリーがウディアレンで初めてですよね、うん、多分ね、
うんうん
まあ、ついにウディアレン映画にも出たかって感じですけど、
まあギャラ度外視で皆さん出たいでしょう、それは、
うん、ね、うんうん、
ね、仕事はしたいと思いますよ。
公開日は5月の5日から
5月の5日、
うん、
もうすぐじゃないですか。
そうなんですよ、ゴールデンウィーク公開、シネコンでやります。これもホームページ見ていただいたら分かるんですが、
はい、
大阪ステーションシネマとかですね、でミント神戸だけ5月の6日からです。
あらなぜ
なぜか
あ、そうですか、
はい、金曜日公開が大半だけど、うん、ミント神戸さんだけ5月の6日ということ で、
へ、まあ、珍しいな、
うん、たくさんやってるんでどこかで見られるんじゃないかなと思います
、うんうんうん、ミント神戸さんでウディアレンは結構久々かも。
何がやってました？そんないつもでもシネリーブルのイメージなんですけど、
大体ね、
うん、
うん、あとまあ東方シネマズ西宮とか、
うん、ああそうですね、
ね、
う
ん、ですけど、うん、ミント神戸だといつ以来かなっていう感じなんで、うん、楽しみですね、
ですね、うん、なんか豪華な感じなんでスクリーン大きい方がいいかなって感じもします。
まあまあそうですね、う
ん、音が良かったりとか、うん、音楽とかもいいじゃないですか、
うん、そうですね、うん、はい、
って感じですね、はい、
はい、ありがとうございます。
レップさんお願いします。
はい、僕はですね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスでございます。
出た、
はい、マーベル映画ですね、はい、マーベル映画ですけども、まあ、ガーディアンズは、前作ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、うん、で今回のガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスで2作目ということになりまして、う
んうん、
2017年のアメリカの映画でございます、うん、こちらはですね、ディズニー配給で136分、
うん、
ということで監督は前作と同じ、脚本もジェームズ・ガンということで、うん、主要キャストもそのままという風になっております、うん、でマーベル作品ね、まあ、お二人特に苦手やと思いますが、
はい、
はい、まあね、見る機会もそんなにないとは思うんですけど、うん、まあ、ガーディアンズに関しては非常にそういう方でもとっつきやすいと思うんですよ、
って言いますよね、
うん、だからガーディアンズの1見て、うん、おっと思ったらこれ2もぜひとも劇場で見てほしいなという、うん、しかも監督脚本ジェームズ・ガンそのままですし、
うん、
まあ、非常に信頼に足る監督さんではありますんで、
う
ん、
なるほど、
これはもうぜひとも見ていただきたいなということなんですが、うん、まあ、解説をちょっといつも通りキネノートのアプリから引用しますけど、はい、銀河を守るヒーローチームの活躍を描いたマーベルコミック原作の SF アクション続編、ピーター・クイル率いるガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの宇宙船が総攻撃を受けて壊滅寸前に、ピーターの父親を名乗る謎の男エゴがその危機を救うが点々点ということで、まあ、キャストはクリス・プラット、ゾーイ・サルダナ、デイブ・バウティスタ、カート・ラッセルというふうになっておりますと。あと、まあ、声の出演でブラッドリー・クーパーとビン・ディゼルが出ておりますよということで、
うん、
まあ、非常に豪華ですよね、
うん、
はい、まあ、シネコンなんかに行くと予告編を見ない日はないんじゃないかというぐらい、まあ、バンバン紹介というか、うん、
IMAX の予告とかすごかったですね。
あ、いいですね、うん、IMAX はやっぱり特別な IMAX 用の予告があるんで、はい、
うん、
僕もまだ IMAX では見れてないんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、これはもう多くの方がね、僕は別に期待作にあげなくても、うん、多くの方が心待ちにしてると思いますし、
うん、
まあ、それこそですね、そのガーディアンズの一作目なんていうのはスター・ウォーズを引き合いに出されることが多いぐらい、まあ、非常に評価の高い作品なんです、
う
ん、
そうですね、
え、スター・ウォーズですか、
うん
急に
スター・ウォーズを引き合いに出されるぐらい
読み開きます
っていうことなんですね。
え、どういう点が
っていうのは、まあ、見てもうた方がいいでしょう、それは。
私自分でカンバーマッチの作品紹介した時に見なきゃとか言って全然見てないんですけど、
うん、ぜひこの機会に、うん、
それこそ Hulu に今いろんなマーベルのやつ上がってるんで、
それはもうぜひとも見てほしいですね、
感じですね、
うん、まあ、キャラクターそれぞれが本当に非常に立ってるっていうのは、うん、まあ、もちろんなんですけど、物語としても、まあ、非常に面白いかなと思いますし、
うん、
でマーベルの作品の面白いところっていうのは、うん、コミックスが 売れてたキャラクターばっかりが映画で成功してるわけじゃないんですよ。そこが非常に面白いんですよね。特にガーディアンズに関して言うと、うん、もう本当にマーベルのコミックのファンでもこんなキャラクターおったっけっていうような人たちを集めて作品にしてるっていうところがまた面白くて。
漫画では主人公ですらないんですか？
あの主人公だったりもするんですけど、はい、その非常に、まあ、埋もれた作品というか、もうアメコミ好きな人でもなんやったら読んだことないかもぐらいの感じで、まあもちろん映画化になったからそれを機に、
あ、まあ ね、
あの本にはなってるんですけど、それ以前の話で言うと知らん人の方が多いよというような作品がなることが多いんですよ。
うん、
夢のある話でもあるんですよね、うん、もう過去にできたキャラクターがそんなに皆さんに認められたわけではないけども、うん、映画になって俄然注目を集めるようになると、しかも面白いというようなことなんで、これはまあこの作品のストーリーだけではなくそのサイドストーリーも見ていくと非常に勇気をもらえるというか面白いかなというふうに思いますんで、ぜひ見ていただきたいなと。言わなくても皆さん見に行くとは思いますが、はい、で、私いつもあの申しておりますけども、追試ねの、ボリューム91の小田映画もこのガーディアンズオブギャラクシーですので、
はい、
ぜひご覧になられた方はですね、はい、ハッシュタグ TWCN をつけてあのつぶやいていただけたらなと。ネタバレなしであれば賛否は問いませんので、ということでぜひともお願いしたいなと思っております。
はい、
はい、公開劇場はもうこれもシネコンで公開ありますんで、
うん、
ガーディアンズのページに行っていただければ、はい、はい、見られると思います。
今回みんなシネコンの作品だった
と、ね、珍しいですね、
うん、
ほんまですね、
うん、
確かに
たくさんの人が見られたらいいですね。
そうですよね、やっぱり連休含めて公開の作品が多いので、
う
ん、
そうですね、
普段劇場にあまり行けない人もこれを機会に行っていただきたいなと思います。ということで、では今月のメニュー紹介をあみさんお願いいたします。
今月のメニューはマコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマはあなたの今更見ていないと言えない映画はです。続いて、ペップさんのコーナー、ペップのメグッドバッドウィアード。前回の収録から今回の収録までペップが劇場で見た映画をグッドバッドウィアードに分けて基本ネタバレなしでご紹介いたします。続いて私のコーナー、あゆみの FM605。前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。最後はエンディングで前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内とアンドモア雑談のエンディングトークです。
ということで今月も盛りだくさんでお送りいたしますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。